皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。前回放送でお伝えしました通り、この番組は本日の放送をもって残念ながら最終回となります。最終回も前回に引き続き歴代の4人のパーソナリティ大集合ということでお送りしたいと思います。まず初代のパーソナリティの京都弁護士会所属の上田さんです。よろしくお願いします。
上田です。初代の、パーソナリティを務めました上田です。よろしくお願いします。
はい。2代目、京都弁護士会豊福さんです。よろしくお願いします。
はい。仮面ライダーで言えば一文字隼人に当たる2号になります豊福誠二でございます。よろしくお願いします。
は
い。
で3代目、私新井を挟みまして、4代目、京都弁護士会パーソナリティの中ではこう言ってんですね、三輪さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。三輪です。
はい。まあ、最終回ですがしみじみせず明るく未来へ、はい、つながるような放送にしたいなと思っておりますけれども、
はいはい。
まあ、そもそもですねこのラジオカフェ、長年続けてまいりましたけれども、まあ、これは広報活動の一つですね。
はい、そうですね。
他にもたくさん京都弁護士会は広報活動をやっております。でそもそも我々がですねこのラジオを含めた広報活動を通して何を皆さんに伝えたいかと、伝えたかったかと、これから伝えていきたいかということをちょっと上田委員長の方から少しお聞かせください。
はい、難しい。
難しいね。で、あんまり固いこと言うても面白ないしね。
はい。
どうでしょうね、まあ、伝えたかったこと、まあ、弁護士って意外と皆さんの役に立つよっていうことかな。どうでしょう。
いやそうやけど始まった時はぶっちゃけね、うん、あるから やってみいひんぐらいなもんでしょ。
だからね本当柔らかめで言うとやりたかったからやってるという感じはあるんですけどね。このラジオ局がいつからなのかな、ちょっとごめんなさい、調べとけばよかったけど、まだそんなにね立ってない時から我々やらせていただいてて、
はい。
まあ、いろんな意味で皆さんこう手探りな時に我々もこう番組やらせていただいて、そういう意味ですごいいい時期にやらせていただけたなというのはすごく思いますね。
当時まだあれですよ、今ねコミュニティ FM でね、番組持ってますっていう弁護士の方結構いらっしゃって、で今日もね奄美大島の藤尾先生が今度からコミュニティ FM 出ますよということを、ね、告知されてましたけどもね、今でこそポツポツ聞きますけどもね、当時はおそらくそんな他に例は僕はないんじゃないのかな。 それはね唯一かどうかは知りませんけど、ね、
確かに確かに。で何が良かったかって、まあ、この自由度ね、
そうですね、
はい、
もういいのかと思うぐらい自由にやらせていただいて、
これがね、例えばですよ、どことは言いませんけれどもね、はい、京都のことじゃないと思ってください、はい、どこそこの民放のねところにアナウンサーを交えて喋ると、どうにもこうにもお利口さんになってしまってね、面白くないんだということを聞きますね。
なるほどね。
そうですよね。
まあ、この自由さがね、本当に
これがまあ一番の魅力でしたよね。
そうですね。
ちょっと自由すぎて歯止めかけてくれってこともありましたけどね。
まあでもね、この番組通じてちょっと今までと違った一面を見ていただけたのかなという自負はありますけどね。
そうですね。先ほど上田さんのおっしゃった、まあ、意外とみんなの役に立つと、まあ、その意外とっていうところが意外とミソなとこだと思うんですよね。でつまりまあ皆さん意外と役に立つってことを知らないというねところから出発してるんですよね。でまだまだ僕らもまあこういう弁護士活動してますよというのをいろいろ言ってきたんですけれども、なかなか、まあ、どうしてそういうことをやったかというと、まあ、どういう時に相談したらいいかよく分かんないというのを、まあ、時折言われますよね。
はいね、そうね。で一般の方々が弁護士のお世話になるということはまず一大事なんだという頭が終わりだと思うんですよ。でまあお世話になるとして、まあ、交通事故で示談がまとまらないとか、離婚をしなくちゃいけないとか、そういうことであって、それ以外は縁もゆかりもない方だと。実は僕も昔はね弁護士になるはるか前の頃の、自分は多分そうだったと思うし、弁護士に相談しようなんて全然思ってなかったし、
そうですね、
けども そうじゃないんだと、これって弁護士さんに相談していいのかなじゃなくて、何でもいいからとりあえず来ていただけませんかと、別にねそれは必ず絶対に役に立つかどうかは分かりませんけれども、はい、人と話をしてね、とにかく知識のある方とは話をして聞いてもらって、どんな意見が出るかということをまず聞いてもらうっていうのが大事じゃないのかなと、 各思うわけでございます、うんはい、
お医者さんでもそうですもんね。なんか具合悪いけど行ってみて、なんか10秒ちゃうかと思って行ったら、いやまあ単なる風邪なんで薬お出ししときますと、それで解決することもあるので、
はい、これも誰のこととは申しませんけどね、うん、お尻の病気にかかった方がいらっしゃって、
はい
ね、でまあ、早いうちに行ったんですよ。お医者さんに褒められたと。うちのね、うちの病院はね、こういう何々かと、うん、あれと言いませんけども、はい、これを掲げている以上ね、非常に入りにくいと。
恥ずかしい
と。でみんなね、悪くなってから来るんだと。
なるほど。
で、あなたのような初期のうちに来てね、いただいて、大変あなたは素晴らしいとこう褒められたと。
なんか恥ずかしいですね。
同じことではないかと思うわけです。
いやいや、それはええ話ですよね。確かにその通りです、
恥ずかしいことじゃないですからね。それは悪いとこがあったら、
そうね。
僕は。
いや、何でもない。じゃあちょっと恥ずかしいかな。
そうですよね。いや、う
ん、美輪さんは恥ずかしくない。
いや、私全然あんまり恥ずかしい。
そこで広げんの。
いやいや、本当悪いねとこがあった時にね、うん、早く行った方がいいって話ですよね。
俺は絶対そうでしょう、う
ん。悪いところがあるかどうか分かんないけど行くって話
ですよね。あ、そうですよね。そうそう、
ちょっと具合悪いなと、うん、あれと思った時にこう行くという。
そうですね。
それが大事なことだと思いますね、うん。
カウンセリングみたいなね、役割もありますよね、うん。
あるいは定期検診でもいいですね。
定期検診ね、うん、そうですよね。健康診断的なね。
うん、例えるね。
いやいや、本当に
例えてくるんだ
ね。例えますよ。
例
えてきますよ、ほんまに。はい。いや、だからその、うん、お医者さんの健康診断はその体の健康診断やけど、よくなんか社会生活上の健康診断が法律相談やなんて、うん、なんかロースクールで習いましたよ。
嘘、そんなん教えてくれた。
はい。
ええこと言うね。
ええこと言う人いましたよ。
どこのロースクール？
私立命館です。京都ラブです。
ええ学校やね。
はい。はい。
何喋ろうとしたか忘れちゃった。美輪さんが例えるから
いや、ね、例え話の方が分かりやすいじゃないですか。よくね、だから私相談に来られた時も例え話めっちゃ多用するんですよ。例えば真剣者
に、うん、
例えた
例えた例えた、
うん、例えた
よ。例えばね、
例えばですけど、
例えば、
うん、アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットがね、うん、ブラッド・ピット再婚じゃないですか、うん、でアンジーと、うん、ブラッド・ピットが、あれもしかしたらブラッド・ピットが結婚してる時から関係あったかもしれないじゃないですか、
うん、
その時の慰謝料請求っていうのをね、例えばブラッド・ピットとアンジーに例えたり、うん、親権者変更の話をね、
うん、
アムロナミエとサムさんが別れはった時にね、うん、
TRF ね、
そうその時に最初サムさんが親権取ってはったでしょ。
その絵って例えなのかな。
いやだから
すいません、おっちゃんには分かりにくい。
僕は、
僕はね、ジャリンコチエの鉄と、
チエ
ちゃん、ね、チエちゃんの関係で、おかんが時々面接交渉に来るね
とか。あ、
そうそれと分かんねえ。
それ分かるな。
なるほど。
いやだから
美輪さんすげえ下手だね。
ダメじゃない、うん、基本がないと立つか通じないという。
いや、親権者変更がね、
なるほど、
まずは協議で決めるみたいな、でも裁判所の許可が必要なんですとかね、そういう
例えてないよ。そこを例えろって話だよ。
例えてない
というか今の方が分かりやすい。
そのまんまの言った方がまだるこすかった。
でまあ、弁護士には早め早めにということで、
はい、
でなんかいやこれもうちょっと早く来てくれればよかったなみたいなのってなんかあります？今までであ
るよ、
うん、どうなります、
ね、そんな、
いやね、やっぱり生々しい事例だけれどもね、まあ、ものすごく抽象化して言うと不動産の二重譲渡をした後に来て、その前にどうしとけばよかったかなみたいな話は、うん、これはちょっとあまり生々しいので今言えませんが、うん、聞いてもらえばよかったかなというのがこの間あったとこですね、うん、
まあ、時間が経って請求できないっていうのも典型ですよね。
時効とかですね、
なんかこうね、うんじゅうんじゅう考えてる間に時間経っちゃったと、
うん、
ね、それは一番残念ですよね。
あと訴訟進行して途中からとかね、途中まで
できるとこまでやってみたけどみたいな
とかね、うん、そういうのもありますよね、
うん、あるある
ある。結構最近そういう権利とかのところ書店なんか行くとね、こうエンディングノートなんかあったりして、
遺
言の書き方とかね、
はい、
結構だから皆さん関心はあるんですよね。
これはね、ぜひ言わせていただきたいんですけれども、
はい、
うん、これはですね、エンディングノート、
はい、
遺言書ね、記入すれば出来上がりますよという本があって、非常によろしい、
うん、
素晴らしい本だと思うんですが、
はい、
それでもなお弁護士さんに相談していただきたい。それで自筆証書遺言って言うんですけどね、自分で書いた遺言ね、
うん、
それはそれで結構なんですが、人が100人いれば100通りの思いがある、
うん、
1万人いれば1万通りの思いがあって、うん、それぞれの思いを上手にね、やっぱりみんな残してあげたいのに、
うん、
エンディングノート、遺言書ノートっていうのは、あれはまあひな型が5、6種類しかない、
うん、
だからそっくりに書けばいいのかというとそういう問題でもないことがね、うん、多いですから。でそれはね、遺言書を書くというふうに別に受任でなくても構わんから、うん、話に来てくださいよ。それはこれこれこうこうだからこうした方がいいですよぐらいのことはなんぼでも、ね、引き出しは我々あるので、うんね、風邪の症状でもそうですけれども5人いれば5人症状違うから、はい、処方する薬も違うわけです。
そういうことはね、オーダーメイドでってことですよね。
そうです。分かりやすく例えていただいてありがとう、
はい、例えてみました。
はいはいはい、まあ、そういうことなのでね、あの手の本もいいけれども、利用するなとは言いませんがその上でご相談いただければと思うわけでございます。はい、
せっかく残したのに無効だったっていうのは、ね、
いや本当そうですよね。
も
う
目も当てられないです。
本当残念ですね。そう残念なね、さっきも言ったんですけど残念な遺言という、うん、これも聞いた話なんですけれども、はい、自筆証書遺言、自分で書いた遺言っていうのは、はい、死後に家庭裁判所で兼任手続きというのを受けなければいけないんですね、
はい、
で一族揃いましたと、裁判官の前で封を切りました、はい、開けましたね、でいろいろいいことは書いてあるわけです。これはこう分けなさい、こう分けなさい、今までありがとう、最後に母よりと書いてあって、
う
ん、名前が書いてない。
誰やねんっていう。
なるほど。
非常に残念な、誠に残念な遺言という、
ね、名前は書いてなくちゃいけないんですね。
はい、日付とお名前とハンコがないとダメなんですけれども、うん、母よりではちょっとこれはみんな残念だなという、まあ、これも聞いた話でございます。
なるほど。絶
対ないです。
ね、それ
は
なので、それもね、その相談来られてたらね、
そうですよ、あ、これはこう書いてくださいねと、遺言簡単に思えるけども実は決まり事があるので、
はい、
きちんとしたものを残して後の方がトラブルにならんようにはぜひちょっとでもいいから相談しておいてもらったらよかったのになと強く思う次第でございます。
もうすぐね、遺言の日、良い遺言の日ですもんね、
はい、振ってくれてありがとう。4月15日、はい京都弁護士会で午後2時からいい遺言の日のイベントがありまして、この中にいる複数のものも出ますので、はい、ぜひお時間の終わりの方、いらしていただけたらと思います、
はい、
詳しくはホームページまで、
はい、
あ、素晴らしいですね先生。
なんか偉い、最後の最後に綺麗にみんな行くね
なんかさよならって言いそうになっちゃった
準備してきたみたいな。
曲行きましょうか、ちょうど、
はい、じゃあさよならということでですね、ミワセレクトでちょっとさよならっていう曲の私の大好きな曲を選ばせてもらいました。キーコさんっていう方のウォーターノーツっていうアルバムの中からさよならです。
京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、後半参りたいと思います。
はい、
はい、じゃあ後半は私の前にメインパーソナリティを務めておられた豊久さんから、
はい、
ネタ振りをしていただきたいと思います。
はネタフリーかあれですか、さっき言ってたこれからの私たち、これからの広報委員会、
あ、それでいきましょうか。
未来に向けて最終回ということで、
そうです、
はい、
はい、こうなりたいというところでよろしいですかね。
こうなりたい、
はい、うん、私はお客様に喜ばれ、
うん、
ねぎらなくてもきちんとですねねぎられることのない、ね、喜んで規定の報酬を払っていただける弁護士になりたいなと、これが私の切なる希望であり、毎年これね初詣で拝むんですけれども、うん、なかなか守れないですね。僕は負けないよ、1円も負けません、しかしいい仕事をしますという形でやっていきたいなと、ごめんなさいね、これはまあ講義の方から、ね、言っても失礼に当たらないと思うんですけど、そういうふうな満足を得ていただけるようなものになりたいなと長年というかですね、ずっと思い続けていながら、ついついなんかね、そうはなっていない、非常になんかこう、なんで俺こんな値段でやってんのやろうということの、うん、多いことのなんですけれど も、まあそうではないものになりたいという清浄仏教のようなお話でございました、はい、以上。
なるほど、
さすが
勉強になります。
言いますね。
勉強になります。
ごめんなさい、少女仏教の方に失礼やったからね。まあだからいや、そうではなくて、これは同時に、はい、皆さんも幸せと一緒に幸せになりたいと、そういうことでございます。はい。
はい。
皆さん。
はい。私ですか。
はい。
なんでしょうね。やっぱこう小さなことからコツコツとみたいなことを思ってます。日々。
うん、
はい。本当に本当そう思います。うん。だからその日々。なんていうんですかね、コツコツするな、そういう仕事だと思うんで、はい、なんか大きなことをボーンってやるっていう仕事じゃないなっていうふうに思っているので、うん、はい、なんかだからその人の目にはもう触れないじゃないですか、わからないことだと思うんですよ。だってお医者さんだっていちいちいちいち誰々の風邪治しましたとかって言わないのと同じね、うん、まあ日々のそのね
仕事のことは言えないよね、
うんうん、言えないですし、そのね、なんかそれで本当に私世界平和目指してるんで、うん、
世界征服じゃない、
いや世界征服じゃないです
違うの、
世界平和本当に、だから、うん、人がちょっとずつ幸福感がちょっとでも増えることによって、それがこう全体として大きくなって世界平和につながるって私本当に思ってるんで、
うん、
はい、
いやいいこと
です。皆さんが幸せにした人がまた、皆さんが5人幸せにして、その5人が1人ずつか5人幸せにしていくと、
はい、
みんなが幸せになる
っていうことでしょ。みんなちょっとずつの幸せがこの相対が世界平和やと思ってるんですよ。
なるほど。
制度論とか私そういうのじゃなくて、一つ一つの小さな幸せが積み重なって世界全体が幸せになるっていう風に
頑張ろう、
はい、本当に思ってます、はい、
頑張ろう、素晴らしい、一歩踏み出そう、
はい、一歩半歩でもね、うん、本当
コツコツとね、
はい、
僕のメールアドレス知ってた携帯のメールアドレス、
何知らないです、
コツコツコツコツ当てる
どうでもいい、なんかバントみたいな
そう、飽きないは短く持ってコツコツ当てると、
なるほど、
そこから来ております、はい、
ついついね、でもゴルフクラブとかもね、私長く持っちゃうんです
よ。あ、いけませんね。
飛ばしたら、
ね、
飛ばしたら、ね、
一つ短いやつで伸び伸びとスイングした方がいいんではないかな。
本当、ね、肩の力抜いて、ね。
メールアドレス何なんですか。
なんで電波で言わなか
った。言うかなと思って。さらって言ったら言うかなと思って。
その手には乗りますね。
惜しかった。
はい。
上田さん。
なんかこうちょっと、雰囲気が変な感じになってるんですけど、
それも
ですかね。
はい。
なんやろね、まあ、うん、どうなりたいか、
そうですね、
うん、ちょっと相反することなんですけど、やっぱりこうこのことは、うん、上田に聞いたらいいだろうっていう人になりたいですね、うんうん、まあまだまだやなと思いながら、うん、こう、まあ、専門性というのかな、うんうんうん、なんか、うん、そこまで大層なことでなくてもこの件は上田に聞いたらいいだろうというようなものをやっぱりこれからしっかりと作っていきたいなというのは一つ。
いやもうできてはります
よ。いやまだまだ、
ね、このことやったら上田先生、
いや上田ブランドですよ、
いや上田ブランドですよ、
いやいや、まあ、そんな3人でいいですね、ブランドですよ、ブランドですよ、いやまだまだ
個人商店上田の上田ブランドですよ、それは、
うん、ありがとうございます、うん、まあまあそう見ていただけるんだったらありがたいんですけど、まあ、自分の中ではまだまだと思ってますん で、
う
ん、で
この間もちょっとこう、うん、ある分野のことで僕は困ってですね、その時にああ誰にこのことを相談したらいいんだろうなと思った時に出てきたのがこのここにいらっしゃる上田先生。
そうですか。
そうなんで上田先生にご相談をしたら、まあ予想以上のですかね、的確な迅速な回答をいただいて、
どれやろう、
ベタ褒め
建築のことです、ね、
ああ、は
い、ね、その時に想起される、はい、僕もねだからそう、うん、先生のおっしゃること一緒で時折こう今だと聞かれることがあるんですね、若手の方から、うん、でしかも全然面識がないような方からパッと聞かれることがあって、でそれは何かというとやっぱ自分が力を入れてる分野なんですよね、うん、であの人だったらなんか聞きやすそうでこの分野教えてくれそうっていう、うん、そういうふうに想起してもらえるよ、うん、
まあ、同業者からね特にそういうふうに見てもらうと嬉しいですよね、う
ん、はい、
うん、まあ、それと逆のことかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱりあれね、いつも僕言うんですけど弁護士って法律しか知らないので、
うん
うん、もっとやっぱ一般常識というかな、
い
ろんなことをやっぱり勉強せなあかんなというのをつくづく思いますね、
はい、本当にそう思います、
僕ね、いろんなこと知ってる自信あるんですけど常識はないんです
知識がすごい
ね、知識がすごいことは知ってるけど常識ない言われるんです、
ね、雑学王みたいなね、
なんかねおかしいな、
いやいやいやいや、それはね好奇心があるということで、うん、いいことだと思うんですけど、ね、まあ僕は常識というかほんまにもの知らんなというのをこれもつくづく思うので、うん、
それは弁護士になって何年経ってもそうじゃないんですかね、物分かってないな感ね、
そうそうそう、
先生方やっぱ勉強熱心だから余計そう思われるんだと思うんですよね、
うん、
うん、
先生方って僕らのこと、
いや、はいはい、てかその同業者の先生方先輩方を見ていて、うん、やっぱ勉強熱心だなと本当に思います、
まあ、うん、なんでこんなこと思うかって言ったらやっぱりこう人と話しててね、
はい、
知らないことってたくさんあるんですよ、
は
い、で、
まあ、
僕はあんまりその辺のプライドはないので、うん、割と聞くんですけど、うんうん、やっぱりこう年も食ってくるとさ、あんまりバカバカしいことも聞けなくなってくる、うん、ちょっと、
うん、あ、言え
ます、なんかね、ちょっとこうプライドじゃないんだけど、
もう新人じゃない、
そう邪魔するものがあって、なんかそれ嫌やなと思うんだけど、まあ、極力聞くようにはするんですけどね、まあでもやっぱりそれはちょっと普段の勉強かなと思うんです、うん、
なかなかね、うん、でも勉強する時間もね本当に
時間は作るもんです。
はい。
怒られましたね。
残った時間で勉強するんじゃなくて、勉強するために時間を
作る。
わかりました。そうや。なかなか。
知らないことを認めてわからないということ
ね。無知の知というやつですかね、やっぱり。
無知の知ですね。
この間、上田さんから僕、ちょっと質問されたことがあって、メールで。ちょっと僕、泣きそうになったんですよ。覚えてます、
うん、覚えてるよ。
もうね、あ、俺も上田先生から聞かれるようになったかと思って。ちょっともうね、泣きそうになってね。
なんでしょうかね。聞くよね、それは分からんかったらね。年上であろうが上で下であろうが。
だって1年目だったら聞かれてないわけじゃないですか。でもそんな僕はすごくなったかとかじゃなくて、あ、なんかこう、なんかあれがあれだなと思って。
あれがあれだった。あれがあれ
だ、ね、よくわかります。
でしょ、
なんとなく、はい。
なんとなく、うん、そうそう。
で泣きそう。自分の成長を感じる時ですよね、きっと。
そう。
まあ、5年目、
ね、5年6年目です
か、5年目か、
うん、もう全然
そんな
中堅どころやね、うんうん、
でもそれぐらいからね、なんかね聞かれるようになってくる、
うん、そうですか、
うん、
自分のこと振り返ってみてもそれあるね、
プチ嬉しいっていうのはね、その大事、そういうのをエネルギーにするのが大事、う
ん、なるほど、
まあでもね、なんか変なこと答えられないという変なプレッシャーが今度あるからね、
そうですね、うん、まあ、その緊張感がまた知識を固めることに
確かに
意味があります、うん、なんか深い、はい、これだけでオールナイト日本やれそうやな、
この、はい、
話を
挟んで張本人、
僕ねちょっと今日朝ふと思ったことがあって、
はい、
あの僕が仕事をすることで、まあ、人が喜んでくれる、うん、で一歩踏み出してくれると、そのこと自身を僕が喜べる人間になったら、僕はその自分のために仕事をすれば人が喜んでもらえるんじゃないかなって、ちょっと意味が分かんないんですけど、
分かります、
う
ん
う
ん、
これはね、そこ一致するのが一番いい状態、
人の喜びを自分の喜びにできるんだったら、うん、僕は自分の喜びのために仕事をすれば人のためにそれが結果的になるというね、うん、だから人の喜びを自分の喜びもできるような考え方、うん、仕事の取り組み
をすると、人のため人のためで自分がね本人を削って消耗してる分にはこれを長続きしませんからね、
そうなんです、そうなんです、
はい、両方が一致してると、
そういうことです、
いやこれは素晴らしいことでございます、
そういうことは僕はね、うん、思ったんですよ、うん、
なるほどね、
京都弁護士会に入ってよかったっ
す、
いい話が聞けた、
唐突やないか、
唐突
いい話が聞けたっす、はい、
まあでもなんか僕らの仕事ってさ、やっぱりこう、まあ、僕らの仕事に限らないのかな、あのやっぱり自分がこう考えてこう思ってこれがいいんだと自信を持って提供できるかどうか、そこにやっぱり全てかかってきてる気がしてて、うんうん、
はい、
まああの決してあってはいかんのですけど、こういい加減にやったり適当にやったりっていうことだと、それは当然喜んでももらえないし、まあ自分にも嘘ついてることにもなるし、うん、だからまあその辺自分に正直になってやっぱりこう突き詰めるというかな、これはこうあるべきだっていう信念を持ってやらなあかんのかなと思いますけどね、
なるほど、
そうですね、汗かいて空回りしたことすることは非常に辛いですけれども、やっぱり手抜きして負けるなんてことはあってはいけないので、負けるよね、勝ち負けというものではないと思いますけれどもね、それはやっぱりお客さんには分かりますからね、
そうですね、
それきちんとやって、たとえ負けても、あ先生と俺でよかったわと言われるのがいいと思います、
ね、
いいわけですよね、
納得していただけるというね、なんかしんみりしてきたな、
いや最終回らしくなってきましたね、なってきましたねっていうか、もう最終回なんですけど、いやい
やいや、ね、まあでもね、うんうん、まあみんな頑張りましょうよ、ね、
はい頑張ります
まあね、あのこれ最近はもうこういうのねデジタルで残るわけやから、
そうですね、
当時の我々はこんな風やったんかと、
うん、
ね、まだ新井君若いやんかと、うん、ね、豊子君はまだねハゲてないなと、うん、まあそういうことでね、あの後から聞いてね、恥ずかしくないように、
そうですよね、あんなこと言ってたねみたいな
恥ずかしいことだらけ、
年老いて 病床に伏した時にこの放送を聞くことだってできるわけですからね、
そうですね、人生
を変えて、うん、病床に伏し
だいつですか、そんなだいぶ先ですよ、
わしはこんなラジオやっとったんじゃと、
同じこと今と同じこと言うとんだみたいな
全然成長して
ない、昨日これ言ったとこやねん
それはそれで素敵ですよね、年取ってもなんか熱いこと言ってたら、
まあ、熱いことな、
うん、
いやこうなりたいねんっていうのが同じことやったらちょっと寂しい
まだなってんのかよ、
まだなってんのかよ、
いくつやねんみたいな、
そういうのはち
ょっとそれはね確かにありますよね、うん、
そっか、じゃあ未来に向けて若干告知をしますか、
はい告知をしましょう
先生唐突な感じで、
はい、
はい、
何からいきましょうか先生、
まああれですね、まあ、僕ら相談しやすくしてもらうと、はい、ただまあどこに相談したらいいかよくわからんというので、はい、京都弁護士会は一元化の 弁護士の相談のダイヤルを設けてますけど、
はい、
日本弁護士連合会というところもそういうのを設けてるんですよね。
はい、
うん、
でこれがですね、今年の3月1日にスタートしたひまわりお悩み110番というダイヤルができまして、ここはですね、電話番号が一本化されてます。日本全国どこからかけても、そうですね、そのご近所の弁護士会につないでもらえるんですね。でその番号が0570-783-110、 0570-783-110、 悩み110番っていう番号で、ここにかけていただいたら法律相談の窓口に必ずつながるっていうふうになってますね。
要はもう困ったらとにかくここに電話してみると、
はい、
そういう理解で、はい、詳しくはホームページまで。
そうですね、ホームページでお願いします。
あと京都弁護士会の京都駅前センター、以前、はい、京都駅ビルの中にありますけれど、はい、ありましたけれども、それも今年4月からですか。
そうですね、
移転をしました。
はい、
はい、
でこれがですね、ヨドバシカメラの南側のところにあります。ですね、山崎メディカルビルというところの6階です。ここも詳しくはホームページを見ていただきたいんですけれども、新しく美しくなってます。京都駅前相談で、京都駅前法律相談センターっていうのが設置されたので、ご相談については京都駅前、その地理的にそちらの方が便利だって おっしゃる方も多分大勢いらっしゃると思うので、うん、そちらでも相談を受け付けておりますので、詳しくはホームページと、あと電話をお願いします。
はい、また最後に電話番号を申し上げますので、
はい、
とにかく電話をいただくと、
はい、
で困ったら電話をいただくということですね。
はい、
思い出してもらうと、あ、弁護士さんがいたなということで、はい、じゃあなんか言い足りないことがある方は大丈夫ですか。
はい、困ったら0570悩み110番、
はい、
以上
いい声ですね、
はい、
その通り、
京都弁護士会がお送りしてまいりました。長年にわたってお送りしてまいりました、はい、弁護士の自動と挙動、本当のお別れの時間が近づいてまいりました。番組では最後に京都弁護士会からの、お知らせでございます。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にお気軽にお電話ください。075-231-2378 231-2378、 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございますので、まず一本お電話をください。長い間皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。